サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは今日のゲストをご紹介しましょう。本日ご紹介する企業は証券コード3442 MIE コーポレーションです。
はい、MIE コーポレーションさんですね、はい、当初名称メイン市場に上場されてますが、はい、ステンレス製のね、缶継ぎ手の業界のリーディングカンパニーで、どのような分野で使われてらっしゃるのか、はい、その製品がですね、あと現在進められている2つの施策ですね、この部分をお聞きください。
はい、それでは朝鮮今日の一社です。
朝鮮今日の一社、
本日は証券コード3442、名称メイン市場上場の MIE コーポレーションさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の中山弥一さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
グループ4社の持ち株会社として設立されたのが2008年の1月、信頼と高品質の配管で暮らしと社会のインフラをサポートしますと謳われていますが、まずは御社の事業内容をですね、お話しいただければと思います。
当社はステンレス製缶継ぎ手業界のリーディングカンパニーとして、様々な配管部材を世の中に提供し、世界の工業生産から社会インフラまで支えております。当社はステンレス製缶継ぎ手の専業メーカーの MIE テクノ、販売会社のチューブマテリアルズ、発送業務を行う MI フォワード、そして中国と周辺諸国を中心に展開する海外現地法人の4社の持ち株会社として2008年1月に設立いたしました。
2008年1月ということなんですが、遠隔としましては一番初め、その前身の会社の設立のところは何年になるんですかね。
当社の遠隔につきましては、はい、1907年、うん、いわゆる明治40年ですけども、はい、まあ、当時の新素材として脚光を浴びた放浪製品のメーカーとして設立したことに始まります。
うん、明治40年、
はい、はい、まあ、創業から今年で118年となります。
そうですね、はい。
当時は放浪製品の製造の草分けとしてイーグルブランドという名で海外にも放浪製品を輸出していました。
放浪製品で海外にももう輸出されてたと。
はい。
イーグルブランドっていう名前なんですか。
はい、そうです、
はい。その後はどういう歩みだったんですか。
その後はですね、
はい、
高度経済成長以降になりますけども、はい、設立以来培ったプレス加工技術、
はい、
それから溶接技術を駆使して、
はい、
ステンレス製缶継ぎ手の総合メーカーへと移行しております。
うん、ステンレス製のいわゆる配管部材のところ、
はい、
ということですね。
そうです、
はい。
現在は継ぎ手製品の製造販売からプレハブ配管事業を展開し、
うん、
実績を積み重ねています。
はい。
ステンレス製缶継ぎ手の専業メーカーとしていわゆるそのニッチな業界で、うん、決して市場は大きくありませんけども、
はい、
現在は業界の大手として確実にシェアをキープしております。
はい。
そして現在は半導体や脱炭素に向けた次世代エネルギーなど中長期的に成長の見込める市場開拓を本格的に開始しており、
はい、
それに伴い積極的な設備投資を行うとともに、
うん、
製造品質の保証体制を強化しております。
はい。名称メイン市場上場されてらっしゃいますが、
はい、
本社の所在地はどちらになりますか。
はい、本社は三重県に構えております。
はい。
三重県にですね、
はい、
自社工場を有して、うん、様々な分野で使用される製品をユーザーからの要望に応えられる技術力、
うん、
知見を生かした提案営業を行うことでマーケットの拡大を目指しています。
はい。ステンレス、いわゆる配管ですよね。
はい、
缶継ぎ手っていうんですね。
はい。
こちらの大手メーカーで三重県から社会インフラを支えてらっしゃったということですね。
はい。
具体的にですね、御社の製品ですけども、どのような業種のどういう部分で使用されてるかですね、リスナーの方にもちょっとイメージが分かるような感じで、はい、教えていただけますか。
はい、はい。当社が提供している具体的な製品は 配管部材と言われるものでして、はい、溶接式管継ぎ手、
うん、
フランジ、
あ、フランジ、はい、
プレハブ配管、
うん、
サニタリー管継ぎ手、
はい、
バルブ、レジ込み式管継ぎ手、
うん、
パイプなどがありますが、
はい、
使用されているフィールドとしましては、
はい、
産業機器、
うん、
化学工場、半導体、医薬、
うん、
食品などの製造工場、
うん、
ビル設備、造船関連などでステンレス製管継ぎ手業界のリーディングカンパニーとして、様々な配管部材を世の中に提供し、世界の工業生産から社会インフラまで支えています。
そうですね。
また皆様の身近なところではご家庭にある浄水設備などもご使用いただいています。
工場などでもし事故あってはいけませんし、
はい、
管継ぎ手の役割って非常に大きいですよね。配管の部分っていうのはね、はい、そういった部分を支えてらっしゃるということですね。
はい、そうです。
御社3月決算ですけれども、業績ですね、ここ数年の業績推移についてもお話しください。
ここ数年の業績推移ですが、
はい、
コロナ禍の初年度でした2021年3月期につきましては、
うん、
顧客工場の操業停止の影響もあって、
はい、
売上高は前期比 13% 程度減収の48億3800万となりましたが、その後順調に V 字回復を遂げ、前期2024年3月期まで3期連続で増収を記録しています。
はい、御社は決算資料を見させていただいたんですが、はい、2021年3月期のところであまりあの工場がね、
はい、
全国的に操業停止になったわけで、
はい、
非常に影響あったと思うんですけれども、はい、あまりそれに深く触れられずですね、だから 13% 程度の減収であれば社長のイメージとしては厳しかったな、かそれともよく持ちこたえたな、どっちですかね。
そうですね、まあ、よく持ちこたえたなというところらへんが本音のところですね。
私もね、はい、実は御社の数字見てそう思ったんですよ、
はい、
その後やっぱり3期連続で増収記録してますもんね、はい、利益の方どうでしょうかね。
はい、コロナ禍におきましても黒字を確保して、
はい、うん、
前期まで9期連続で黒字を継続するとともに、
はい、
前期までの2期、
うん、
営業利益、経常利益、当期純利益のいずれもが過去最高益を更新しています。
はい、
それに伴い前期2024年3月期に17年ぶりに副配となる株主の皆様への配当を1株当たり年間20円で行い、今期につきましても同額の配当を行う事前予想を出させていただいております。
現在の事業環境をどのようにお考えか、またそれを受けてのですね、成長戦略、ここ2期最高益を、更新しておりますが、これからの成長戦略ですね、教えてください。
はい、まず事業環境ですが、
はい、
アフターコロナにおける経済活動の正常化に伴い、
うん、
ステンレス製継ぎ手においても顧客の積極的な設備投資に支えられた堅調な需要が継続している一方で、
うん、
資源、原材料価格の高騰、円安といった要因により、うん、調達価格は不安定に推移しているという状況が続いております。はい、
これただ去年おととい、もう2年半ぐらい続いていると思うんですけれども、はい、それでも最高益を更新できたということですね。
はい、はい、
こういう環境のもと、どういうことをやられてきたかという部分なんですが、
今年度につきましては既存事業の強靭化として見積もりの早期化に努めたことで、
はい、
物件受注の確保による工場稼働率が向上するとともに、
なるほど、うん、
機械化、自動化につきましても候補となる設備の選定を進めており、さらなる生産の効率化に向けた歩みを進めました。
なるほど、御社の工場の中における工場稼働率なんですね。
はい、そうです。
なるほど、そういったものが上昇した、向上したってことは大きいってことですね。はい、
そうですね。
この今言われた機械化自動化についても候補となる設備の選定を進めておりって、これから進められるってことですね。
いえ、
今もう
中期経営計画を進めておりまして、
はい、
今2年目の段階です。
うん、はい、
ですから機械化、
うん、
自動化は2年前から検討しております。
はい、もう実際進められてる、はい、ということですね。
はい、
じゃあこれ生産性の向上、
そうです、
といった部分にこれからますます寄与していくと、はい、いうことなんですね。
だから生産の部分と、はい、あと検査の部分ですね、
はい、
こういったところにも機械化を進めているとい という状況です。
なるほど。他に進められている施策というものはございますか？
新規事業への参入として、はい、半導体分野において、うん、ショットブラストマシン、うん、そして簡易クリーンルームの新設をはじめとする、うん、ハード面の整備を行いました。
簡易クリーンルーム、はい。
今後もですね、需要動向や顧客のニーズに合わせた、うん、設備投資を進めていきたいと思っています。
これ半導体分野で攻めるにはやっぱりこのクリーンルームって必要ですもんね。
そうですね、うん、きれいな環境でものづくりをするということは大事かと思います、はい。
先ほど次世代エネルギー分野という言葉が出ましたけれども、こちらについてはどうでしょうか？
こちらにつきましては水素、はい、アンモニアがございます、
はい。
こちらの方で使われる配管継ぎ手につきましては、うん、半割り継ぎ手という製造方法で特許の方も取得しました。
はい、半割り継ぎ手。
はい。
半分に割れてるんですか？
そうです。
はい。
一回作ったものをですね、完成品として。
はい。
それをですね、半分にまた割るんです。はい。そうすることによって、二重配管というものを作り上げていくと。
うん、それが特許ということなんですね。
そうです。
うん。これが新たな工法ということですか？
はい、そうです。
はい。
今お話ししたことは、
はい。
既存事業の強靭化と新規事業への参入の2つなんですけども、うん、
はい、
2023年4月から2026年3月までの3カ年の中期経営計画の2大推進事項でもあります、
はい。この2つを進める最終的な目的っていうのはどういうことですかね？
目指しているところは、
はい、
外部環境変化に振り回されない経営体質の構築の実現を目指しています、
うん、はい。今中期経営計画推進されていると言われましたが、スローガンでございますか？
今回の中期経営計画のスローガンは、
はい、
プランティングシーズ、フォーグロース、成長に向けた種をまこうですが、
はい、
今後につきましては、水素、アンモニアなど、次世代エネルギーへのシフトに伴う、需要のキャッチアップに注力してまいります。
なるほど。先ほど言われた次世代エネルギー分野というのは、やっぱりこれからの成長分野だと、
はい、
ここを攻めるぞというのを言われているということですね。
そうです。
はい。
現在この成長分野で MI 製品が世界中で使われておりますけども、
はい、
今回三重県からお声掛けをいただき、水素アンモニア次世代エネルギー展アクシアエクスポ2024、うん、三重県ブースに出展させていただきました、
はい。
今後も既存事業の強靭化と新規事業への参入の一層の進行により、確実に次世代の成長に向けた種まきを進めていきたいと考えています。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
今日お聞きいただきましたように、我々 MI コーポレーションは三重から皆さんの暮らしと世界の社会インフラを支えております。これからも既存事業の強靭化と新規事業への参入を一層進め、強靭な事業体質を作ってまいりますので、当社の今後の成長を見守っていただければ幸いです。
中山さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、MIE コーポレーションをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、決してね、派手ではなくても、このようにね、社会のインフラ、世界の社会のインフラを支えている企業は日本にやっぱりあるんですよね。MIE コーポレーションさん、今進めている部分として既存事業の強靭化、それから新規事業への参入と言われました、
はい。
既存事業の、ね、強靭化のところについては機械化自動化を ますます進めると、
はい。
それからやっぱり新規事業は半導体の部分に加えて、次のターゲットは水素アンモニアの次世代エネルギーですと、ですからこれからの ESG、SDGs も支えていくってことなんですよね、
はい。
ステンレス製缶継ぎ手のリーディングカンパニー MIE っていうのはローマ字で三重県ね、はい。バリエーションがね、 PR が5倍昨日の時点で PBR 0.67 倍なんですよ、
はい。
副配も果たしましたし、こういう企業はね、きちんとね IR を行うことによってね、
はい、
身の丈に合った株価まで持ち上げてくる、そういったところをね見守っていきたいと思います。
はい、はい。今日の一社は MIE コーポレーションをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。 井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、まずテクニカルの方なんですけれどもね、はい、テクニカルについてはね、割高感割安感ともに日米、ダウ日経均ともに全然出てません。両方とも出てません、ダウについてはね、12月中旬ね、上昇できるテクニカル的な状況にあるよと言いましたけれども、はい、1月23から30日まで5つの過熱感のうち4つ点灯するという状況で、ここからテクニカル的に一気にもう、上げていく、そういった試合にはありませんよと言ってからそのままという感じなんですよね。日本についてはもっとすごくてね、日経平均なんですけど、はい、1月6日今年に入ってから30営業日で、5つのその過熱感とか割安感のサイン、一つだけ出たっていうのは5日あるんですけども、25日間ノーサインなんですよ、
はいはい、
だから静かな状況が続いていて、この状況まだちょっと続きそうだなというふうに思ってます、で毎日毎日ね、やっぱりあのトランプ大統領の打ち出している施策のところがね、出てるんですけども、やっぱり関税のところもいきなり出してきました、鉄鋼アルミ 25% っていうところも出してきましたけどもね、ただね、やっぱり理由はあるんですよね。でアメリカのもとにかく貿易赤字嫌いよっていう、その話はしましたけども、この貿易赤字2023年、ジェトロで見ますとね、アメリカ7798億ドル、赤字なんですよ、貿易収支。このうち中国が2791億ドルって大きいんですね、だから目くじらを立ててるわけなんですが、去年2024年の数字っていうのはアメリカ商務省出してるんですが、全体でね1兆2117億ドルって貿易赤字膨らんだんですが、中国の貿易赤字って2954億ドル。つまりね、そんなに増えてないんですよ。170億ドル弱しか増えてないんですが、全体では大きくなったと。で、そこを見てみるとね、やっぱり中国の次は EU、それから北米、メキシコとカナダね、それから日本、これがまあ2023年の順位だったんですが、日本少し下がったんですが、やっぱり EU と北米と大きいんですよね、だからもういきなりあのカナダとメキシコに対して行ったっていうところで、一つね、論理的なその裏付けっていうのはあることをやってるんですよ、ただ中国についてはそれほど増えてないのにってところなんですが、全体見るとね、2023年4年で7798億ドルが1兆2117億ドルって4400億ドル増えてるの、これ150円換算して1ドル、66兆円増えたってことなんです
よ、そうですね、
そりゃ目くじら立てるわって話なんですよね、でアメリカの国家予算どれぐらいあるかっていうと、2025年の歳出の総額、これが7兆2660億ドルなんですよ、となると今貿易収支って何パーセント占めてるのっていうと、なんと 17% も占めてると、そういったことがあって、やっぱり今トランプ大統領っていうのはこの部分をまずは消すぞっていう話をしてるんですよね、アメリカという国を使ってビジネスをしてるという感じありますけれども、ちゃんと理由はあるってことです。
わかりました。井上さん、本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
アサザイ、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。